伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今からちょうど30年前にあたる1986年8月21日の夜、アフリカ西部の国カメルーンで起きた火山ガス災害は世界中に大きな衝撃を与えました。この日の午後9時過ぎ、カメルーンの西部、ナイジェリアとの国境に近いニオス湖という河口湖から大量のガスが流れ出して麓の村々を襲い、多くの死者を出したのです。今回はこの火山ガス災害についてお伝えします。伊藤さん、どのくらいの犠牲者が出たんでしょうか？
はい、このニオス湖という湖に近いですね、ニオス村というところでおよそ1200人住民が死亡しているんですね、
はい、
生き残った人はわずか6人だということなんですね。それから東の方へ8キロほど離れたスプム村という村で300人、それから西へおよそ7キロ離れたチャという村ですけれども、ここでも52人とか、さらに北へ10キロ以上も離れたファング村という村では、まあ、住民全員23人が死亡したということなんです。で、その他の村々の死者を加えますとね、このニオス湖の周辺では一夜のうちに1700人以上が犠牲になったということなんですね、はい、それからまたこの地方は非常にその牧畜が盛んなんですけれども、牛のような牧畜がですね、およそ7000頭家畜がね、火山ガスの犠牲になったんですね。
その問題のニオス湖というのは河口湖ということですけども、うん、どういう湖なんでしょうか？
はい、これはね、活火山の奥という山があるんですが、その火山の山頂にある標高がおよそ1200メートルにある河口湖なんですね。で、この湖、周囲の長さがおよそ1800メートル。長径、要するに楕円形をしているんですけど、長い方の直径が200メートル。で、深さがだいたい200メートルぐらいで、この河口湖は400年ぐらい前に、この奥という火山が噴火したときに形成されたというふうに考えられているんです。で、実は、この普段はね、こういう湖ですから穏やかな青い水をたたえていたんですけれども、この事件が起きた後は一面茶色に変色をしてしまったということなんですね。
青かった湖面が茶色に変わってしまうというのは何が起きたんでしょうね？
これね、ガスが吹き出されたことによって湖の中がかき回されてしまったんですね、はい、じゃあその吹き出されたガスの正体は何だったのかということが、これ世界の科学者たちの最大の関心事だったんですよね。で、その死者の出た集落っていうのはいずれもこれニオス湖の周りの谷の中に点在をしていたんですね。
その谷の中にある集落が被災したというのは何を意味しているんでしょう、うん、
つまりこれはね、ニオス湖から流れ出したガスが空気よりも重かったってことですね、
はい、
重かったために谷の中にこう流れ下ってしばらくこう滞留していたということをまあ想像させたわけなんですね。で、災害が起きた後、アメリカとかフランス、それから日本からも調査団が派遣をされましてね、調査をした結果、湖から流れ出したガスの大部分が二酸化炭素、炭酸ガス、はい、二酸化炭素だったということが明らかになったんですね。で、つまりこの谷の低いところにこの溜まっていた大量の二酸化炭素によって住民が酸欠状態で窒息死をしてしまったということらしいんですね。で、それからね、生き残った住民の話からね、また別のお話が出てくるんです。卵の腐ったような匂いがしたとかね、あるいは翌朝までしばらく気を失っていたとか、あるいはガスでね、肺や喉をやられたっていうような証言を住民たちがしているんですね。 でまたあの住民の多くが顔や手足に火傷を負っていた。でその中にはね、着ていた衣類は焼けていないのに胸とかお腹に火傷を負ったっていう例もあるんですよ。これは多分そのガスと汗、体の汗が反応して火傷を招いたんじゃないかというふうに考えられてるんですね。
ということは二酸化炭素以外のガスも流出したっていうことですか？
そうなんです。あの卵の腐ったような匂いっていうのはね、これは明らかに硫化水素の特徴なんですね、はい、それから気を失ったっていうのも多分この硫化水素特有の麻痺を起こすようなガスによる中毒症状じゃないかと思うんですね。それから肺や喉をやられたっていうのは、これはあの二酸化硫黄、あの亜硫酸ガスですね、二酸化硫黄によるものだというふうに考えられているんです。それからあの着ているものが焼けていないのに胸やお腹に火傷を負ったっていうのは、多分その濃い二酸化硫黄のガスが体の表面の汗と化合してね、亜硫酸とか硫酸に変じたんじゃないかというふうにも推測されるんです。でこれらの点を総合してみると、ニオス湖から吹き出した大量のガスの成分というのは大部分が二酸化炭素で、その他に、硫化水素とか二酸化硫黄がかなり混在をしていたというふうに考えられるんですよ。でこの硫化水素とか二酸化硫黄というのは火山性のガスですからね、あのニオス湖の湖底で何らかの火山活動があったんじゃないかということになったわけなんですね、うん、
その大量の二酸化炭素などのガスはどういう仕組みで吹き出してきたと考えられるんでしょうか？
あのこれは想定なんですけれども、ニオス湖の地下にマグマだまりがあってね、それで慢性的な火山活動が起きていて、長い間にそのマグマだまりからのガスが少しずつ供給されて、それが湖の水に溶け込んでいて、それがあの200メートルの深さですかね、高い水圧のもとにこう封じ込められていたんだと思うんですね。でこのようにして蓄積されていた火山ガスが何らかの衝撃によって一気にこう気化して噴き出したんだろうと。であの調査によりますと、噴出したガスの量はおよそ1立方キロぐらいだったというふうにも推定されているんです。それから湖面がね、茶色に変色しているっていう事実は、水中でやっぱり激しいこう攪拌かき混ぜられた結果ですね、その水が濁ったってことを意味しているんですね、
はい、
でその攪拌の原因っていうのは、これもよく分かんないんですが、湖底で起きた地滑りなのか、それとも火山現象そのものなのかっていうのもまだ謎のままなんです。ただ硫化水素や二酸化硫黄のような火山ガスが同時に噴出したっていう事実は、これはまあ噴火のような現象が発生をしたんだということを思わせるわけなんですね。あの瞬時にですね、しかも大量に噴出したこの二酸化炭素などのガスっていうのは空気よりも重かったもんですから、まあ言ってみれば死の雲になってですね、谷を流れ下った。で谷筋に点在していた集落はその死の雲の通り道となって、その上にこれが夜中であったために、住民はみんな逃げる暇間もなくて、いわば酸欠状態になって、窒息して集団死を招いたということなんです、
はい、
でこのようにね、湖底に大量のガスが蓄積されるっていうのは、実はこの湖が熱帯にあったためだというふうに考えられるんですね。
熱帯の湖に特有の災害だったっていうことになるんでしょうか？
そうなんです。あのね、日本のような温帯にある湖ではこう四季の変化、季節変化がありますからね、そのために水温分布が変わるような春とか秋には湖がこう循環するんです。湖の水が循環する、で、まあ、おのずからこう静かなこの攪拌が行われているんですね。でもこの熱帯っていうのは四季がありませんからね、その熱帯の湖では自然循環というものが行われることがない。だから湖底から染み出した二酸化炭素のようなガスというのは水中にたまる一方だった。でそれが何らかの衝撃によって一気に湖から放出をされたということです。ですからこの30年前のニオス湖の災害というのは、熱帯の河口湖に特有の災害だったと位置づけることができると思うんですね。
二酸化炭素そのものには毒性はないわけですよね、うん、それでも恐ろしいことが起きるんですね、
うん、そうなんです。あのね、日本で起きた事例があるんですけれどね、 これは二酸化炭素による犠牲者が出たのはね、1997年の7月12日の夜にですね、青森県の八甲田山、これ火山ですよね、八甲田山の北の麓で起きた死亡事故があるんですよね。これ亡くなったのはね、ちょうど訓練中の陸上自衛隊の3人の方だったんですよね。
どういう状況で事故が起きたんでしょうか。
この時ね、夜になってましてね、隊員の一人が真っ暗の中で足を滑らせて、ちょっとこのくぼ地になっているところに転落をしちゃったんです、
はい、
でその人を助けようとして、あの教官がね、中に入っていったら、その人も動けなくなった。で二人がね、うめき声を上げているのを聞いて、この本隊の16人がもう二人を救出しようってんで、相次いでそのくぼ地に入ったところ、みんな次々と倒れてしまって、そのうち3人の人が死亡してしまったんですね。でこのね、事故のあったくぼ地っていうのは、大きさがだいたい18メートル ×11メートル、深さがおよそ8メートルという、いわばもうすり鉢のような格好をした大きな穴だったんですよ。でその大穴の底に何らかのガスが滞留していて、それが原因になったんではないかと見られたんですよ。で実は八甲田山の周辺にはね、こうした穴がたくさん点在していましてね、地元ではね、ガス穴とか毒穴って呼ばれてましてね、動物とか野鳥が死んだこともね、随分あったようなんです。ですから地元のね、この畜産農家はもうそれよく分かってるもんですから、放牧中の家畜なんかを近づけないように注意をしていたということなんですね。
その穴の中のガスが二酸化炭素だったということですか、
うん、そうなんです。事故が起きた後調査をしたらば、なんと通常の大気中濃度の400倍ぐらいの濃度の二酸化炭素が溜まっていたということが分かりました、はい、でこれらのガス穴の存在っていうのは、実はこの八甲田山という活火山の火山活動の一環と考えられたわけなんですね。で二酸化炭素っていうのは、硫化水素とか二酸化硫黄などとは異なって匂いもありません、それからまあ周辺の植物が枯れたりすることもないもんですから、こう検知するのは非常に難しいんですよね。でしかもこれが空気より重いから低いところに滞留するために、致命的な事態を引き起こすということになるわけでしてね。ですからこのニオスコの災害も八甲田山の災害も、もう改めてこの火山ガスとしての二酸化炭素の恐ろしさってものを物語ったんだというふうに思いますね。
ニオスコの火山ガス災害について、伊藤和明さんでした。